はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、森友問題とかトランプ政権のね混乱ぶりとかはですね、また後で取り上げるとして、ちょっと気になったのはね、はい、日本ハムの清宮選手なんですけれども、腹膜炎のためにね入院している。どうもですね、開幕には間に合いそうもないとね、見たい楽しみなのに、
そうですね、
ちょっと残念だなというふうに思うのと、大谷選手はですねどうも良くなくてですね、最新のアメリカからの報道でも4打席打席に立ったんだけども、2打数無安打1三振1四球ということでですね、多分ね打率は1割割ってるんですよ。ピッチングもね、滑る球でなかなかうまくできなくてね、まあ2人の期待される新人がねちょっと不調なので、野球のシーズン本格化を控えてですね、僕はちょっと心配だなということと、まあサッカーはね、香川落ちたのはしょうがねえなと、ホンダが入ったのでね、新しい中島君っていうのもね、来てるからどんな活躍するか楽しみですよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。韓国政府高官は、北朝鮮の金正恩委員長がアメリカのトランプ大統領宛に早期の会談要請とは別に非公開の特別なメッセージを送っていたことを明らかにしました。トランプ大統領は非常に肯定的な反応を示したということです。
こう言われるとね、なんだろうなという気がしますよね。北朝鮮との首脳会談についてはですね、韓国の代表団が公表する形でトランプ大統領が方針を明らかにしたんですけれども、北朝鮮から何のねメッセージも出てこないですよね。しかも時間と場所もまだ決まってないし、まあ後で申し上げますけど、アメリカではね要人が次々に交代するという状況の中で、この問題はですね、ティラソン国務長官の解任と合わせて後でやりたいと思います。
財務省は学校法人森友学園への国有地売却の決裁文書のうち、理財局が貸付決議書や売払決議書など5件の文書を書き換えたことを認めました。これを反映する形で他の9件の決裁文書も書き換えていました。
まあこの問題はですね、後でポイントのところで取り上げたいというふうに思います。
日本経済新聞が集計した東京証券取引所第一部上場企業の ROE 自己資本利益率は2017年度に 10.1% まで上昇する見通しです。日本企業の収益力が欧米企業に迫っていることを示しています。
まあ日本の企業のね ROE っていうのは随分低いなとこう言われてきたんだけれども、徐々にですね上がってきた。まあそれは経営側の努力もあるだろうし、生産性向上努力もあるだろうし、合理化もあるだろうということですよね。日本の企業の場合は新しい分野への進出っていうのがね、なかなかどうもできてきていない、新しい産業が育たないというところが問題だと思うんで、儲ける力が出てきたのはいいんだけど、その儲ける力をですね、新しい産業を作る形で使ってほしいなというふうに思いますね。そうするとそこに新しい雇用が生まれ、ノウハウが生まれ、世界をリードする、そういうセクターが増えていくんじゃないかなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領はレックス・ティラーソン国務長官を解任し、後任にマイク・ポンペオ CIA 中央情報局長官を充てると発表しました。
これはまた後で取り上げます。
アメリカのグーグルは仮想通貨に関わる広告を今年6月から掲載しないと発表しました。詐欺的な取引に誘導する広告などからネットの利用者を保護するためとみられます。同様の措置は Facebook も今年1月に表明済みです。
まあこのグーグルの決定でですね、ビットコインを含めてですね、 さまざまな仮想通貨の値段が下がりました。それだけ影響力が大きいということですよね。でビットコインはまともな業者もいるし、まともじゃない業者もいるという状況の中でですね、まだ混在してるわけですよね。一種 Google に乗っていることが権威づけになったような時代に入ってきたということだと思うんですけれども、やっぱりメディアが大きくなると広告主も選ばなきゃいけなくなるっていういい例だと思いますね。もうちょっと業界が整理されてからまた Google とかね、 Facebook は広告に乗り出すのかもしれないですよね。
イギリス南部で軍事用神経剤を用いたとみられる元ロシア情報機関員の暗殺未遂事件が発生しました。メイ首相は事件をロシアによる犯行と断定し、23人のロシア外交官追放などを柱とする制裁措置を発表しました。
まあ、私は全体的に見るとね、プーチン大統領が失われたソ連の権威をね取り戻そうとしてちょっと焦っていろんなことをやりすぎていると、それに欧米が反発していると、そういう感じがしますよね。
一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法、通称民泊法の物件の届け出が始まりました。自治体に届け出た貸し手は今年6月15日の法律施行後から民泊を営むことが可能になります。
これはまた後で触れます。
インターネット通販大手のアマゾンジャパンが自社の通販サイトに出品する事業者に値引き販売した額の一部を補填させていた疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の優越的地位の乱用の容疑でアマゾンジャパンの立ち入り検査を実施しました。
最近ね、非常に興味深かったのはアメリカのトイザラスがね、736つったかな、全店舗を閉鎖しちゃいましたよね。何にやられたかっていうと、やっぱりアマゾンを中心とするネット販売の業者にやられたということで、まあ日本ではトイザラスはね営業続けるんですけども、まあそれだけその優越的地位にあるわけですよね、ネットっていうのは。だからそこに協力金出せって言われた時に断れる業者っていうのは少ないんじゃないかと思うんですよね。だから我々のところに安くは買える状況があるんだけれども、その負担を出品業者が背負っているというね、それちょっと問題かなというふうに思うんで、まあこれ公取がどういう判断するのかね。優越的地位っていうのはね、なかなか難しいと言われてるんです、認定がね。だからどういう結論が出てくるのかなと。でも私はやっぱりアマゾンくらいになるともう優越的地位にね達しているんではないかなというふうに思いますね。
アメリカ財務省はロシアの情報機関を含む5つの団体と個人19人に経済制裁を科すと発表しました。おととしのアメリカ大統領選でサイバー攻撃を実施したほか、去年6月に世界各地を襲った大規模サイバー攻撃に関与したとしてロシアを非難しました。
まあこれアメリカの議会ではですね、もう去年の秋ぐらいにはもうですね、法案が通ってロシアに制裁を科すべきだということになっていたわけですね。だけどもトランプ政権がいろいろな思惑があったんだろうけれども、ロシアに対する制裁を実施してこなかったと。で突然2日ぐらい前にですね実施すると。でまあイギリスがねロシアの外交官を23人追放したのと相前後してね、やっぱりアメリカとイギリスは金脈通じてるのかなと、というよりトランプさんがメイさんに乗ったというようなね、そういう形に見えますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは財務省が学校法人森友学園への国有地売却の決裁文書を書き換えていたことを認めました。
書き換えを誰が命じたのかということはまだわかりません。佐川さんの国会招致の中で彼がどういうような発言をするのかということが一番大きなポイントになるわけですけれども、
はい、
一つ明らかなのは書き換えましたと。 作った公文書をですね、書き換えたということですね。これ非常に重要な問題です。はい、公文書ってのはですね、政府が何を考え、どういう論理立てで、どんなことをしているかということをですね、記録するものですよね。それが記録が残っているからこそ、政府の考え方が分かり、それが民主的であったのかどうかとか検証があと可能なわけじゃないですか。はい、でもそれ書き換えが可能ということになるとですね、とんでもないことですよね。だからそれ何やったって後で書き換えときゃ隠蔽できるということになってですね、これは民主主義にとって非常に大きな脅威です。
はい、
だからそういう意味で言うならば、私が興味があるのはね、理財局だけの問題だと麻生さんおっしゃってるけれども、財務省全体にはどうなのかと。じゃあ他の省庁はどうなのかと。で、他の省庁の人たちの話を聞くと、うちでは絶対やってませんとこう言っているので、でも最強官庁と言われている財務省がね、この問題に関してそういうことをしちゃったということは、我々国民の政府に対する信頼感は著しく毀損したということだと思うんですね。じゃあなぜそういうことになったかということはですね、今でもまあ調査中なんですけれども、または麻生さんなんかは否定しているんだけれども、どうも森友学園への国有地の売却に関して、安倍さんの奥さんである昭恵さんとですね、安倍首相そのものがチラチラ陰で見えちゃったということで、どう考えても官僚のサイドがですね、政治から指令があったかどうかはわかりませんけれども、その事態がバレないような形で当初の公文書を書き換えたという図式が浮かんできますよね。
はい、
佐川さんがどういうね証言をするのかわからないので、でも図式としてはそうだと思います。権力っていうのは安倍さんも長く首相をやっていて、それはいいことももちろんあるんですよ。各国首脳の中でね、一番経験豊かなトップにもなりつつある。でも首相の座に座り続けることによって周りがですね、はい、安倍さんに過度に、また安倍さんの奥さんに過度に気を使いすぎるという状況が生まれて、で、かつ、今はですね、内閣人事局に官僚の人事がほとんど握られている。昔はですね、各官庁が、各官庁の過去のやり方とかですね、省内の人事の序列みたいなもので人事が動いていて、どちらかというと政府に物申す官僚というのがいたわけですよね。ところが今はですね、内閣人事局が主要なですね、官庁人事を握っている。だからもう睨まれたくないということで、右向け右、左向け左になっちゃってると。どういうことになるかというと、少なくともですよ、指令がなくてもこうではないかと。こんなことは出しちゃいけないんじゃないかというですね、忖度がね、働く。忖度ってのは本来いい言葉ですよ。なんかね、僕調べたら2000年代に入ってね、
はい、
上司の意向を汲むのが忖度だと、こういうふうにね、意味が変わってきたということらしいんですよ。でね、問題の本質は、
はい、
要するにね、権力が常に注意しなきゃいけないのは、おごることなく、一体自分たちは何のために存在しているのかっていうことを心の中に刻みながら政策運営しなきゃいけないと。で、どうもね、一期目の安倍政権の時から見ても、どうもお友達の会がチラチラしてね。
そうですね。
で、籠池さんもやっぱりお友達だったわけじゃないですか。日本会議のね、大阪の支部長だったっけな、代表であったわけなので。だから、そういう人たちに対してこそ、慎重に付き合うべきだったのに、どちらかというと、話に乗ってしまった。僕は籠池さんっていう人に対するね、見方は相当厳しいものがあって、ああいう方がにですね、安易に近づいてはいけないのではないかなと思っているのに近づいてしまったということですよね、はい、安倍さんご夫妻がね、うん、だからまあもちろん我々は関係ないというふうに言ってるんだけども、次々に出てくる証拠を見るとですね、どうもそこに何らかの形でですね、つながりがあったということなんだろうと思うんです。今回ね、政府の指令がなかったのかもしれないし、あったのかもしれないという中で、まだ話はこれからも進んでいくわけですけれども、一つ教訓があるとすればですね、やっぱり官僚らしい気骨のある、そういうものをうまく活かせる、つまり意見対立があってからこそ、政府全体がうまくいくってことだってあるわけじゃないですか。はい、ある人がこの方向だってこう決めた時にみんながそっち向いたらですね、それは危険極まれないわけなので、私は今回の事件が表すのは、あまりにもその内閣に権力が集中する。省庁だって情報を持ってるし、知恵のある人はいっぱいいるわけで。
優秀な方が、多いですもんね。
そう、そういう意味ではね、やっぱり今回非常に大きな教訓を残したなと、まだ終わってないんですけどね、
はい、
というふうに思いますよね。
はい。 次はアメリカのトランプ大統領が今度はティラーソン国務長官を解任しました。
いや、もうね、思い出せないぐらいで。
次から次へと変わりますよね。
で、まあ、直近のね、ニュースだと、マクマスターね、国家安全保障問題担当補佐官も変わるんじゃないかと、いうことでね。まあ、全体的に僕、言わせてもらうと、トランプさんっていうのは、まあ、中小企業の親父ですよ、はっきり言えばね。アメリカの経済界の代表でもないし、はっきり言うとね、要するにトランプさんはなぜ成功したかというと、親父さんがやっていたクイーンズでの不動産商売がね、はい、それほど所得の高くない人たちに対する住宅を作っていた人だとも言われてます。で、俺はそんなの嫌だって言ってですね、マンハッタンに進出した。で、マンハッタンってのはね、この番組でも一回言ったことがあると思いますけれども、世界で最も素早く不動産が上がり、世界で最も遅く不動産が下がる場所なんですよ。というのはね、不動産っていうのはブランドなので、はい、世界中の金持ちはね、やっぱりマンハッタンに、俺さ、42丁目と5番街のね、角っこにビル持ってんだよ、みたいな、それ自慢になるじゃないですか、はい、アラブの王様だってね。だから、そういう場所なんですよ。だから世界の金が集まりやすい不動産のマーケット。で、そういうとこでトランプさんというのは商売をしていて、もちろん2回ぐらいその倒産したと言われるんですけれども、でもその整理しているうちにですね、またニューヨークの不動産がブーッと上がって復活してきたという人なんですよね。不動産王って言うけれども、マンハッタンはまた特別世界の中でもね。だから、そういう意味では、わがままなね、中小企業の親父さんが大統領やってると、いうふうに理解すれば、はい、あ、なるほどなと思うんだけど、じゃあなるほどでいいかっていうことですよね、世界はそれでね。はい、
そうですよね。
極めて危険なね。しかも、自分と意見が合わない人、どんどん溶けていくわけじゃないですか、はい。コーンさんもそうだったし、コーンさんというね、トランプ政権で経済の司令塔だった人なんですけれども、それが鉄鋼アルミのね、輸入制限で、意見対立して辞めちゃったと。コンさんはクドロさんの前任ですよ。日経 CNBC は私はよく見るんですけれども、はい、そこで必ず出てきますよ。クドロっていうね、非常に有名なね、メイクしてるからでしょうけども、肌もツヤツヤでね、70歳の割にはお若く見えるですね、威勢のいい人ですよね。でもどちらかというとトランプさんと考え方は合わないんじゃないかなと。で、アルミ鉄鋼なんかのね、輸入規制に反対だったので、指名されたらね、トランプさんが言ってることもわかるみたいなこと言ってるらしいんで、どうなってんのかなというふうに思いますけどね。ティラーソンさんもね、なんかアフリカ訪問中にですね、急にホワイトハウスから電話かかってきて、もう終わりですってこう言われてですね、焦って一日前倒して帰ったということですけれども、で、そうすると何が起きるかっていうと、はい、真っ当な意見を言う人がいなくなる。言って対立すると必ず首切られるので、見ているとこの人ちょっとトランプさんとうまくいってないよねっていう噂が出ると、はい、だいたい数ヶ月ごとに首切られてるわけですよ。
そうですね。ティラーソンさんもそうですね。
そうですね。うん。まあだからティラーソンさんっていうのはね、どうしたかというとエクソンのトップですから、はい、アメリカ経済においてはエスタブリッシメントのね、いや良い悪いの問題別としてもう大企業ですよ、
はい。
そこのトップやった人でしょ。で、トランプさんは、要するにニューヨークの不動産業者だった人ですよね。はい、まあ、合わないなと思ってたらやっぱり合わなかったと。で、ティラーソンさんはなぜその国務長官を受けたかというと、奥さんからやったらって言われてやったとこう言われてるわけなんだけれども、じゃあ次のね、ポンペオさんという人は私はよく知らないけれども、はい、要するにティーパーティーから出てきているので、支持を受けてね、非常に強硬な人なんでしょう。はい、じゃあ一方で北朝鮮と首脳会議やるって言っていて、まあその融和的な存在になってきてるわけじゃないですか、はい、関係にね、
はい、
でもポンペオさんもトランプさんも根は強硬派だというよっぽどのことをキム・ジョンウンに飲ませる気かなと。でもキム・ジョンウンさんはまたですねトランプさんに特別のメッセージを送ってと、まあ要するに読みにくくなってますよね、
はい、
誰がどうつながってどう決定されるのか。僕はトランプさんがね突然金正恩と首脳会談やるって5月までにですよ、5月までにもう3月の中旬過ぎてるのにでその間に南北首脳会談も開かれますよね。
はい、
まあ忙しいことだなというふうに思うんですけれども、うん、日本の立ち位置一体どこに置いたらいいのか。安倍さんも今困ってるんじゃないですかね。自分の国内政局での立ち位置も難しくなっているし、はい、でもね、大統領を選んだら我々ではないので、アメリカ国民なので、アメリカ国民が、あの大統領にやってもらうと言ってる間は、彼がやるわけなので、はい、今までの政府がやらなかったことを全部やるんだって、こういうようなね、立場なので、そういう意味で言えば、アメリカの政府が、どこまで変わったことができるのかっていう限界を試してくれているというふうにね、考えることもできるわけで、まあそれが実害をね、及ぼして世界に大きな害を及ぼすようなことがあったらいけないんですけども、 当面はね、こうなるだろう、ああなるだろうと予想しながら驚きを持って日々時間を過ごすという時がね、続くんじゃないかなというふうに思いますよね。
そして民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法、通称民泊法の物件の届け出が始まりました。
でもね、届け出る人どのくらいいるのかなって感じしますよね。届け出ると面倒なわけじゃないですか。で、どうもですね、最近の NHK の報道なんか見てると、要するに闇民泊というのが非常に増えていてですね、はい、届け出も何もせずに、鍵なんかをちょこっとこうわからないようなところに置いて、うち一晩3000円でいいですよ、みたいなことをね、ネット上でこうやっている人たちも結構いると。そうするとどういうことが起きるかっていうと、はい、例えばマンションなんかでも突然隣に知らない人がね宿泊してる。
それで大騒ぎなんかされると大変ですよね。
大変ですよね。しかもオートロックだとね、民泊なんだけどオートロックの前で入れないまま1時間ぐらいたむろしてたやつがいるみたいなね。気持ち悪いですよねそれね。
そうですね。
だからまあ私は自分のマンションが民泊始めたらなんか嫌な気持ちになるなと思いながらも、
はい、
一方でですよ、日本って今空き家がものすごく増えている国なんですよ。
そうですよね。問題にもなってますしね。
まあ県の名前は言いませんけどもね、空き家率が 20% にも達しているところもあるということになると、それ有効に活用できないのかなという気もしますよね、はい、その第一歩だと思いますよ、はい、このね、届け出というのはね、届け出て役所がねある意味管理するということなんですけれども、近所の人はいい気持ちはしないですよね。だからそういう意味で言えば、しばらく試行期間で闇民泊が減るのか減らないのか、
はい、
そこら辺を見ながらですねやっていくということだと思います。どこの国でもね、民泊ってのはあるんですよ、
はい、
この前キューバ行った時もね、民泊するかみたいな話になって、でもまあそれやめたんですけどね、結局ホテルに泊まったんですけれども、貸す方も借りる方もまあ一種リスクですよね。どこに変な録音機があるかカメラがあるか分かりもしないし、
あ、そうですね、
そういう意味ではね、なかなかお互いにリスクがあることなんだけど、逆にお互いにメリットがあることでもあってですね、はい、家開けてる人にとっては収入があるということだし、泊まる人にとっては安く泊まれるっていうことでもあるし、はい、まあお互いしばらく試行錯誤なんでしょうね。
そうですね。
そういうのをやってもいいよという人もいるし、嫌だっていう人もいるしという状況がしばらく続くんじゃないでしょうかね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、本を一冊紹介しようと思います。
はい。
新潮新書のですね、新聞社崩壊という本ですね。これはですね、朝日新聞の販売局の部長をやっていたですね、畑尾和智さんという人が書いたですね、本でですね、新聞社危ないんじゃないかな、結構経営苦しくなってるなという我々の予想をですね、裏付けるような本です。限界を迎えつつあるビジネスモデルを元朝日新聞販売局の部長が徹底分析と。第一章が模範する読者とかですね、なぜ新聞代は高いのかと。ついでになぜ新聞記者は高い給料もらってるのかってことも書いてありますけれども、3番目にですね、新聞社の崩壊、黄昏の新聞社群とかですね、新聞業界最大のタブ、これ押し紙についてですね。押し紙ってのはですね、どこの旅館に行っても、ある新聞とかあるじゃないですか。
はい、
それ、払ってんのかな？いや、払ってないだろうな。それで、押し紙しないとね、販売部数が減るので、広告代が減っちゃうんですよ。
あ、
だから、どうしても、部数を出さなきゃいけないですよね。
はい、
例えば、1000万部とかね、押し紙すると、ということですね。だから販売店が被ってるケースも多いんですけれども、そういう闇をね、いろいろついていて、復活のための改革案っていうのを、この方は最後に書いてるんですけれども、まあなかなか難しいだろうなと、こういう気がしますよね、
はい。
で、この本にはあまり書いてないんですけども、にもかかわらず日本の新聞社ってね、だって読者が4分の1減ったにもかかわらず、 潰れないじゃないですか。はい、まあ、潰れた例はこの本の中に一つ出てきますよ。で、それはね、いろんな人が聞かれるから私はこう言ってるんですよ。いや、新聞社ってのは不動産会社ですからと。なぜだったらね、はい、新聞社って各県庁所在地なんかに大体ビル持ってるんですよ。それでね、各新聞社って大手町とかいいところに本社があるじゃないですか。まあそれ国有地を払い下げてもらったりしてね。要するにアメリカの新聞なんかは行き詰まるとすぐ潰れるんですけど、日本の新聞社というのは各地に不動産ビルを持ってたりしてね、それ貸したりして、まあ一種不動産業も営んでるんですよね。だからまあ潰れないっていう面があります、はい、問題を抱えているんだけども、でも最近思うのはね、やっぱり新聞って重要だよなって僕は思うんですよね、どこの新聞社がどう報じたからっていうことは言いませんけれども、森友問題だってね、前川さんの問題だって、これはまあ NHK なんですけれども、はい、メディアが報道したからみんなが知るところとなって、はい、大きな国会の動きになってこういるわけじゃないですか。だからね、新聞社に崩壊されちゃ困るんですよ。
そうですね。
うん。だから、部数が減っても、読者が減っても、新聞社という機能には残ってもらわなきゃいけない。だってね、朝のテレビ見てたら、ほとんど何々新聞はこうやってますってこう言ってますよ。そうですね。テレビももちろん独自取材してるんだけども、やっぱり新聞というものがですね、信頼感を得ている証拠であるというふうに思うんですよ。はい。だから私はね、新聞社崩壊、まあそれはそうなんだけど、絶対崩壊させてはいかんというふうに思うんですね。だからどの新聞とどの新聞が残るべきだとかそういうことは言いませんよ、
はい、
だけどもいろいろな新聞があることがまた日本にとってのですね、
そうですね、
パワーであるわけなので、私はこの本を読みながらね、そうだよな、苦しいよなと、でもやっぱり新聞社には残ってもらわなきゃいけないし、その新聞社はできる限りね、ファクトファインディングな事実に基づいた報道をですね、調査報道も含めてね、展開してほしいなというふうに思いますよね、はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、新潮新書、新聞社崩壊でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
僕ね、今週ね、はい、こう思ったんですよ。こんなに季節って素早く切り替わるのかと思ってね
、はい、い
や、そうでしょ。だって前の日まで暖房してたタクシーが、はい、翌日乗ったら冷房してんですよ
そうですね、今週は特にね、気温の変化が大きかったですね。
そうだから、体調崩している人多いんじゃないかと思うし、はい、かつこう花粉がね、
そうですよ、
すごいピークだったので、今週はね
辛いです。
でも来週はね、20日には桜が開花宣言、あ、高知はもう開花したのかな、
咲きましたもんね。
私もね、今ね、これね、七分袖のシャツね、
T シャツです、
1枚だけです、1枚。でも、夜は寒くなりましたよね、急激にね。
そうなんです、ダメージですよね。
そうそう、体調を壊さずにですね、はい、過ごしていただきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と、
加藤真理子でした。
アデブレーベット、オブリガード。